皆さんおはようございます。今日は、私の母とそれから2人の青年がバプテスマを受けられます。この2人の青年は小さい頃にいわゆる幼児洗礼を受けたんですね。ご両親は本当に心から神様を愛する方で、その信仰のゆえに、お子さんであるお二人に、バプテスマ、洗礼をですね受けさせたのだというふうに思います。その後お二人は信仰を持たれて、長い信仰生活を長い間信仰生活を送っておられます。ご両親とともにお二人は心から神様を愛する方です。それなのに、私たちの教会のメンバーになられるにあたりまして、なぜ、バプテスマを受けられるんだろうかというふうに、思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、このことはもしかしたら後で少しまた触れるかもしれませんけれども、信じてバプテスマを受ける、信仰を告白した人がバプテスマを受ける。今司会者の方にも読んでいただきましたけれども、このペンテコステの日ですね、この最初のと言いましょうか、大衆に向けての最初のキリスト教会のメッセージが語られたという時でありましたけれども、その時にそのメッセージを聞いて人々が、私たちどうしたらいいんでしょうかというふうに聞いたと。それに対してペトロは、悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと、こういうふうにおっしゃったわけです。この聖書を通してですね、どういう人がバプテスマを受けるのか、信じてバプテスマを受けるということなんですね。信仰を告白した人がバプテスマを受ける。だからまだ神様を信じるとか、イエス様が贖い主だとか、自分に罪があるとか、そういうことをまだ理解できない小さいお子さんや赤ちゃんがバプテスマを受けるということはないんだというのが、私たちバプテスト教会の、伝統といいましょうか、そういう理解に立っているわけです。そしてお二人はその伝統を尊重してくださった、伝統を尊重してくださって、今日神霊によるバプテスマを受けられるんだということなんですね。そのことについてお二人に感謝したいというふうに思います。さてバプテスマ式というのはいつも喜びの時です。今日のメッセージはバプテスマの喜びという題をつけましたけれども、喜びの時なんですね。今日は喜びの時です。神様の喜びの時、それから教会の喜びの時、そして今日バプテスマを受けられる3人の方々の喜びの時だということなんです。まず最初に神様の喜びの時、なぜ神様はこのバプテスマの日を喜びの日とされるんだろうか。それは神様がご自分に従う人を見る、そういう時だからです。変な言い方になりますけれども、主に従う、神様がこうしなさい、こちらに行きなさいというふうにおっしゃる、それに従うというのは、変な言い方をすると、普通の見方をするとね、別にいいんじゃないと思えることだったり、あるいはなんかそんなバカげてるよねというふうにすら見えることが多いのです。ちょっとこれはバプテスマの話とはずれるかもしれませんけれども、私が親しくしていただいている韓国人の牧師の先生がいらっしゃいます。本当にね、波乱万丈と言いましょうか、いつかね証ししていただきたいなと思うぐらい、本当に証しに満ちた人生なんですね。あることがあって、あることっていうのは大体大変なことですよ。ある大変なことがあってですね、日本に来られました。そして まあ、日本で学校に行って、そして、仕事をしようかなということで来られたんですけれども、まあ本当ね、これもう細かくお話していたら時間がどんどん経ってしまいますが、不思議な不思議な導きである事業にね、関わることになったんです。そうしましたらもう大成功を収めた。たったの数年でですね、新宿に本社を構えるぐらいのそういう、まあ、成功を収めたんです。だけれどもね、まあ、これはあの物を売るそういう、まあ、あの仕事だったんですけれどもね、代理店を使って売っていたわけなんですけれども、彼は言っていましたけど、代理店一社にしたの失敗だったと、こういうふうに言ってましたね。その代理店が潰れちゃった、その倒産の煽りを受けて、あっという間にあの勢いのあった彼が立て上げた会社が潰れちゃったんです。そして大きな借金だけが残ったんだそうです。どうしてこんなことになっちゃったんだろうかと、祈ったそうですね。そしてあることを示されました。それは、いや、傲慢になっていたと、いや、自分もなかなかのものだと、あのどん底から這い上がってわずか数年でこの会社を立て上げて、そして、この従業員の人をですね、たくさん雇うようなところまで来た、いや、なかなか大したものだというような、そういう、まあ、思い上がりというか、そういうものが あったなということに気づかされました。そして神様の前に本当に深く悔い改めたそうです。そして、まあ、この先生はですね、何かこう新規巻き直しという時には外国に行くというのは、なんかそういう、まあ、癖っていうんでしょうかね、そういう考えがあるんですね。最初それで日本に来たわけですけれども、日本でそういうことになってしまったので、今度はアメリカ行こうということで、アメリカに家族を連れて渡りました。そして道を開いてくださるようにこう祈っていたんですね。そしたらね、神様がなんと日本に戻って伝道しなさい、そういうふうに示された。新天新地を求めてね、アメリカに来たのに、あんまりいい思い出がない、いや、自分は高慢になってしまって、そしてステンテになってしまった、ようやく借金返してアメリカに来た、その日本にね、あなた戻って私に使いなさいと、こういうふうに言われたって言うんですね。なぜですか神様、そんなのおかしいじゃないですか、本当に私はそこで辛い目やったの、神様ご存知じゃないですか。でも祈れば祈るほど、日本に帰りなさい、日本で私に使いなさい、今度は事業をするのではない、いや、事業はするけれども、いわゆる会社を起こすとかそういう事業ではなくて、この日本に神様を伝えるという、その私の事業をあなたがしなさいという、そういう神様の御旨がはっきりしてきた。しょうがなくてだったんでしょうか、家族に話したそうですよ。いや、祈ってたらこういうことだと。そしたら、冗談じゃないわというのが、まあ、正直な反応だったそうです。アメリカに来たばっかりなのに、どうしてまた日本に行かなきゃいけないの、賛成してくれません。そこで先生はね、神様は家族全員引き連れて日本に行けと言ったんじゃなくて、私が行きなさいというふうに言われたと。だから、分かった、じゃあ私たちはこうね、しばらくの間別れて暮らそう、自分は神様に従って日本に帰るから、それは家族の方も理解してくれて、そっちの方がいい、あなたに神様の言葉があったんだったらそれに従うのがいいということで日本に戻ってこられたそうです。そして、まあ、数年後の今ですね、ある日本人の教会を牧会しておられます。まあ普通だったらね、そんな神様の声バカげてるよ、だってあんたあんなひどい目あったんじゃないと、ね、あなたの決断やっぱりおかしいよ。でも先生は主に従ったんですね。主に従うというのは、往々にしてなんだか変だな、大丈夫かな、なんかこうおっかないな、そういうようなものであるのかもしれません。主に従うということは、自分の思いや願いと全 全く異なる方向に行かなければならないということが多いんです。まあこのバプテスマも考えてみれば、まあね、この牧師先生ほどにドラマチックじゃないですけれども、バプテスマもそうかもしれません。なぜ受けるんだろう、イエス様を信じて救われる、まあ、それで十分じゃないか、バプテスマを受けたら救われるとか、バプテスマを受けたらこの、ね、半分救われていたのが 100% になるとか、そんなことじゃない、だったらいいじゃないか。それでも今日バプテスマを受けられる3人、そしてまあ私たちはですね、もうすでにバプテスマを受けた私たちは、バプテスマを受けたわけですよね。なぜ受けるんだろうか。主が言われるからです。主が言われる、バプテスマを受けなさい、信じてバプテスマを受けなさい、そう主が言われる、その声に従いたいから、神様が信じた者にバプテスマを受けるようにと望まれているから、だから私は受けます。ここで神様との絆が本当にできますよね。神様が救ってくださいました、そしてこの信仰を持った私、次のステップとして、バプテスマを受けなさい、わかりましたと、バプテスマを受けるところに神様との絆が生まれてきます。そしてこのことを神様は本当に喜ばれるわけです。バプテスマは神様の喜びの時です。2番目にバプテスマは教会の喜びの時なんですね。なぜ教会の喜びの時なんだろうか。それはイエス様から託されている、イエス様からお願いされている、そのことの実、つまり伝道の実を見る時だからなんですね。イエス様はおっしゃいました。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われる。マルコによる福音書の16章15節16節の言葉です。福音を伝えなさいと、教会に対する言葉です。そして信じてバプテスマを受ける人たちは救われるんです。もう少し詳しくと言いましょうか、使徒言行録2章を見てみますと、今日読んだところも2章でしたね。これはペンテコステの日の出来事が伝えられている、そういう箇所です。その日にイエス様の弟子たち、世界中探してもまだ150人ぐらいしかいない、ね、たった150人しかいない、そういう時でしたけれども、でもその弟子たちに聖霊が下りました。力を受けたんです。イエス様がこの福音を述べ伝えなさい、でも私たちはですね、口下手だったり、なかなかね、こうそういう勇気が出なかったり、でも聖霊なる神様が下って、この人たちも隠れていたんですけれども、大胆に語り出したんです。代表としてペトロが立ち上がりました。そしてあの十字架にかけられて死んだイエスが私たちのメシアなんだと、あのイエスが救い主なんだ、あの方は死んででも復活されたんだ、そういうことをメッセージしたんですね。31節を見ますと、みんなね、今日読んだところでしたか、これを聞いて心打たれた、ね、私たちはどうしたらよいのですか、尋ねたんです。ペトロが、悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け罪を許していただきなさい、勧めたんです。悔い改めなさい、ここが出発点です。バプテスマではない、悔い改めなさい、めいめい、だから一人一人、ね、 お父さんの信仰、お母さんの信仰によって、子供の信仰によって、おばあちゃんの信仰によって、私は何もしないけれども神のことされる。そうではない。めいめいが悔い改めなさい。そしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。ペトロはそういうふうに人々に答えました。するとね、世界中探してたった150人しかいないね、キリスト教徒だったんだけれども、その日に3000人の人たちが悔い改めてバプテスマを受けたんだって。3000人、大変だねこれね。相当次の日はね、腕が疲れて、当時サロンパスはなかったでしょうから大変だったと思いますけれども、とにかく3000人の人がねバプテスマを受けて教会に加わったんですね。この順番大切です。みんなこの人たちは悔い改めてバプテスマを受けて教会に加わった。バプテスマを受けて教会に加わって、それから悔い改めたんじゃない。あるいはバプテスマを受けて悔い改めて教会に加わったのでもない。そうではなくて、悔い改めてバプテスマを受けて、そして教会のメンバーとして加わったんです。3000人、すごいですよね。でも私たちがここで見なければならないのは、いや3000人すごいな、いやそんなことあるのかな、そんなのを見てみたいな、うちの教会にもそういうこと起きないかな。この3000人に注目するのではなくて、ここで見なければならないのは数ではなくて、教会がね、この先ほど読んだマルコの福音書、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいというふうにイエス様が教会にお願いされた、委託された、まあお命じになった、そのことを受けて、この人たちが、教会が悔い改めなさい、信じてバプテスマを受けなさいと語ったということなんです。ペトロがなんとなく悔い改めるといいのかなと思ってね、なんかいろいろ考えたけど、それが一番良さそうだと思って語ったんじゃないんです。そうではなくて、イエス様がそういうふうに語りなさいというふうに命じたからそう語った。そしてそのメッセージに応答して、この時はたまたまと言いましょうか、3000人だった。だからこれが10人だろうが1人だろうがいいんです。要は教会がそのことを語って、その実があった。しっかりとイエス様の悔い改めなさい、そしてバプテスマを受けなさい、私を信じなさい、そうすれば神の子になることができるから、私を通して天国に行くことができるから、父のところに行くことができるから、そのメッセージにしっかり答えた人たちがいた。福音を伝えた教会があり、それに応えた人がいたということ、そこに実が生まれたということ、悔い改めた人がいたということ、イエス様を救い主と信じた人たちがいたということ、そしてその上にバプテスマがあったということ、これが喜びだったんですね。教会のバプテスマの時は、自分たちの教会が主の御用に携わらせていただいているんだということを、まあ目に見える形といいましょうかね、身として見ることができる、そういう特別の時、特別な喜びの時であるわけです。そしてこれは神様と共に喜ぶ喜びですよね。最初に神様の喜びについて話しました。そして教会の喜びがある、そして神様と教会が共に喜び合う、そういう時だということです。そしてもう一つ、3番目でしたね、教会の喜びであるとともに、そのバプテスマを受けられる本人の喜びの時だということです。なぜ喜びの時かと、それはもう皆さんその答えが分かりますね。主に従う時だからです。その第一歩であるから、その喜びの時なわけです。主に従うということは、先ほども言いましたけれども、喜びの時である、祝福の時である、でもちょっぴり勇気のいることでもあります。なぜならば、なんか理屈によればそんなことしなくてもいいんじゃないかと思われるようなことをあえてするということが多いからです。主に従うことの第一歩がバプテスマ、そして イエス様を信じたということによって自分に起こった出来事を証しするそういう時、そしてなぜそんなことするのと思われるかもしれない、でもそのことを私は主に従ってするのだと水の中に入り、そして沈められそこから出てくる。バプテスマというのは死と復活を象徴します。水の中に立って沈められ、全身を沈められて、そしてまた水から出てくるということは、イエス様が私の罪のために裁きを受けて死んでくださり、そして葬られ、水の中ではなかったですね、まあ、土の中でもなかった、当時の葬りの方法であった、まあ、この洞穴のようなところにこの遺体を置くということですけれども、葬られて、でも3日目に復活した、それを表す行為なんですね。水の中に沈むというのは埋葬であり、そこから出てくるというのは復活を表します。イエス様はこういうふうに私にしてくださったんだ。そしてまた同時に私自身も今までの神様と離れて、あるいは無関係に生きてきた、その自分というものに死んで葬られて、新しい生き方、イエス様と共に生きる生き方に復活するのですという、そのことを言葉ではなくて形で表す、そういう信仰告白であるわけです。まあ、若い方の中にはどうでしょう、皆さん若い方はうちの教会にもねたくさんいますけれども、アメリカフットボール興味ありますか？あの日本ではそんなにね、あのメインなゲームじゃないですよね。でも、まあ、私しばらくお世話になったアメリカという国では、まあね、本当これはもう国民的行事といいましょうか、そして2月4日だったと思いますけれども、スーパーボールというね、その全米チャンピオン、プロのチャンピオンが決まるっていう、そういう試合があったんです。まあ、実は私もそんなに興味なくてね、あのフェイスブックなんでなんかで、あのアメリカの友達がああだこうだ言ってる のそうなのかななんて思って見てたんですけれども、今日の朝なんですけどもね、あのすごい動画がありました。昨日ですね、今年はイーグルスというチームがあのチャンピオンになったんです。でこのイーグルスというチームはものすごく、まあ、信仰色というかキリスト教色の強いチームなんだって私知らなかったんですけれどもね、このシーズンの初めにあたり、まず神様に祈り、そして、この練習のごとに神様に祈り、そして水木金だったかな、毎週聖書の勉強会があり祈り会があり、チームでですよ、まあ、もちろん強制参加かどうか知りませんけれども、そうじゃないでしょう、でもそういうようなチームカラーなんですね。そして優勝しました。インタビュー、もうみんな神様に栄光あれ、私は神様のためにプレーをしました、イエス・キリストが私の主です、そんな話ばっかりで、なんかインタビューなのか伝道集会なのか分かんないようなね、そんな感じでしたよ。そして、まあ、ちょっとそれはあの編集されているビデオなんですけれども、今年中にそのチームメイト3人がバプテスマを受けたということで、そのバプテスマシーンがこの載せられていました。結構大きなプールみたいなところでね、父と子と聖霊の名によってバプテスマを授ける。そしてそのね3人目だったと思うんですけれども、まあみんな周りで見てるんでしょう、その人たち映ってないけど、自ら上がったらですね、ニューマンという言葉が聞こえました。誰かそういうふうに言ったんですね。新しい人だ、この人は今までとは違う新しい人だ、そういうふうに言ったですね。どういう意味なんだろうかな、このニューマンって言った人はどういう意味で言ったんだろうか。このチームメイトであるこの男は新しい人生をこれから歩み始めるんだ、神様と一緒の人生を歩み始めるんだという意味でニューマンとこういうふうに言ったんでしょうね。あるいはこのイエス・キリストを信じて神のことになった、そういう意味で新しいんだ、ニューマン。イエス・キリストを信じるとき古いものはすべて過ぎ去った、すべてが新しくなったという御言葉があります。その言葉をこの人は思い出してニューマンというふうに言ったのかもしれません。でもこの人、この画面の中に映っているバプテスマを受けた人たちだけがニューマンなのではありません。イエス様を信じて バプテスマを受ける者はみんなニューマンなんですね。新しく生まれたんです。神の子として生まれたものなんです。神様と共に歩み始める、そういう今までと違った歩み、同じ空間で生きるでしょう、同じ職場で生活するでしょう、同じ家族の中で日々を過ごすでしょう。だけれども違う、神様と共なる歩みがそこにある、そういうものとして新しくなったということなんですね。バプテスマはご本人の時、ご本人にとって喜びの時、それはイエス様を信じた時に自分の身に起こったこと、私は新しい人になった、新しく生まれた、そのことを再度確認してしっかりと受け止める、そういう喜びの時であるわけです。これからイエス様と共に歩んでいくんだという喜びがある、その喜びを味わう時であるのです。まことにバプテスマは喜びの時です。今神様が喜んでおられる、神の喜びの時、あるいはこの教会、今喜びで満たされていると思います。教会の喜びの時、そしてバプテスマを受けられるご本人の喜びの時であるわけです。一言お祈りをさせていただきます。